ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月4日、拉致問題を考える国民の集い in 三重が開催され、赤池内閣府副大臣は次の通り挨拶しました。
拉致問題の担当の内閣府副大臣を務めております赤池正明でございます。本日拉致問題を考える国民の集い in 三重の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。三重県で国民の集いを開催をしていただくのは平成27年以来2回目となります。開催にご尽力いただきました、この後ご挨拶をいただく一見知事様はじめ、また中森会長を率います三重県議会の北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟の皆様方関係者一同、心よりお祝いを申し上げます。そして御礼を申し上げたいと存じます。三重県の警察は拉致の可能性を排除できない事案にかかる4名の方々を公開をしております。三重県においても拉致問題は重要な課題であります。これまで三重県では拉致問題への理解関心を高めるため写真展を開催をしていただいているほか、来週12月10日から法律に基づく北朝鮮人権侵害問題啓発週間におきましても、私もつけておりますけれども、ブルーリボンをバッジをですね、県の幹部職員の皆様方着用していただくというふうに聞いております。自治体の立場から世論の啓発に努めていただいていることを大変心強く思っている次第でございます。そしてまたこの後ご登壇をいただきます横田拓也様、家族会の事務局長を務められております。そして三重県に関わりのある拉致の可能性を排除できない行方不明者のご家族でございます辻太一様、そして長年拉致問題に取り組んでいただいております元産経新聞の記者ジャーナリストの阿部正美様にも主催者一人として厚く御礼を申し上げたいと存じます。そしてご来場いただいた皆様、またインターネットでのライブ配信をご覧の全国の皆様におかれましては、常日頃から北朝鮮による拉致問題大変な関心をお持ちいただき、集会にご参加をいただいたことに、壇上からではありますが心より感謝を申し上げたいと存じます。昨年2月に有本佳代子さんが、そして6月には拓也様のお父上であります横田茂さんがお嬢様との再会を果たすことなくお亡くなりになりました。平成14年に5人の拉致被害者が帰国されて以来19年の年月が経ってしまっているわけでありまして、残念ながら一人の拉致被害者の帰国も実現をしておりません。一日千秋の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる被害者の方々、ご家族の皆様方に誠に申し訳なく思っている所存でございます。先日岸田総理や拉致問題担当の松野官房長官とともに拉致被害者ご家族の皆様、そして特定失踪者ご家族の皆様と首相官邸で面会をし、 また国民大集会にも出席をいたしました。これらの機会にご家族の皆様の長年にわたる苦しみと悲しみを直接お伺いし、何としても結果を出してほしいという切実な思いを改めて胸に刻んだところでございます。岸田内閣においても拉致問題は変わることなく最重要課題であります。また現行の国家安全保障戦略においても、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき喫緊の課題である、また基本的人権の侵害という国際社会の普遍的な問題であると明確に位置づけられております。岸田総理は就任早々、米国のバイデン大統領と電話会談を行い、拉致問題の即時解決に向けて米国側の理解と協力を求め、バイデン大統領の支持を得たところでもございます。また先月にはニューヨークで開催中の国連総会第三委員会においても、我が国が共同提案国となった北朝鮮人権状況決議が採択されました。同決議の採択は17年連続であり、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権状況について国際社会が強い懸念を有していることが示されております。2014年2月に公表された北朝鮮における人権に関する国際調査委員会最終報告書では、北朝鮮による拉致事案の被害者の出身国は我が国以外にも韓国、レバノン、タイ、マレーシア、シンガポール、ルーマニア、フランス、イタリア、オランダ、隣国の中華人民共和国といった諸国に及ぶとされております。拉致問題は我が国のみならず国際的な課題であるということであります。お手元の資料に配布をさせていただいておりますが、12月10日から始まる北朝鮮人権集会に合わせて政府主催の国際シンポジウムも開催をする予定であります。今後とも米国をはじめとする関係国と緊密に連携しながら、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するべく全力を尽くしていく考えであります。言うまでもなく、日本人の拉致被害者を救出するのは我が国自身が主体的に取り組む問題であります。岸田総理は我が国が主体的に動き、トップ同士の関係を構築することが極めて重要であるとの認識のもと、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合うとの決意を表明しております。その上で、国民の皆様のすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示していただくことが大変重要であります。北朝鮮は我が国の国民の動向、世論を慎重に見ております。本日この集会を通じてご来場の皆様、またインターネットを通じてライブ配信でのご覧の全国の皆様が、よりその声を一層大きくすることは拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなると存じます。先ほど申し上げました通り、12月10日から16日までは法律に基づく北朝鮮人権侵害問題啓発週間と定められております。この週間においては、国民が拉致被害者やご家族の思いを共有するとともに、拉致被害者を取り戻すという強い意志を北朝鮮に示す機会としたいと考えており、私は常にこのように着用ブルーリボンバッジを着用しておりますけれども、週間中は拉致被害者の救出を求める大臣、副大臣、大臣政務官着用をお願いをしているところでもございます。また私もさまざまな拉致被害者の救出のための議員連盟、そして同僚の国会議員、またお会いする市町村長さんや地方議会、経済団体の皆様方にも同様のお願いをしているところでもあります。ご家族も拉致被害者ご本人もご高齢となる中で、もはや一刻の猶予もございません。また冒頭でも申し上げた通り、拉致問題は最重要課題であり、国家安全保障戦略にも明記されている問題であります。 私も皆様の声を後ろ盾に、この問題に全身全霊を岸田総理、松野官房長官補佐をいたしまして取り組んでまいりたいと存じます。すべての拉致被害者の一目早い帰国実現に向けて、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります。引き続きご支援ご協力を賜りますよう心よりお願いを申し上げます。ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月2日に、アメリカと韓国は第53回米韓安保協議会議というものをソウルで開催いたしました。アメリカからはロイド・オースティン国防長官、そして韓国からはソ・ウク国防部長官が出席をして、例年通り共同声明を発表し、記者会見を行うということになりました。今回の共同声明の中で最も注目されるべき変化というものは、台湾海峡での平和と安定維持の重要性というものを改めてですね、米韓両国が確認をしたということになろうかと思います。この台湾海峡での平和と安定維持の重要性というものは、去る5月末に米韓首脳会談がワシントンで行われましたが、その際の米韓首脳共同声明にそれが初めて出てきたわけでありますが、その米韓首脳共同声明の内容をここで改めて再確認をしたということになります。しかしこの米韓安保協議会の共同声明に、台湾海峡の平和と安定時の重要性というものが明記されたことはこれまでないわけでありまして、今回が初めてであるということになります。これは非常に画期的なことだと言っていいと、これまでの韓国とは姿勢が違うということですね。台湾海峡の平和と安定維持ということにも韓国はコミットするということになりましたし、これで日本、アメリカ、韓国、3国の間にですね、共通認識というものがきちっとできたということになろうかと思います。中国はこれに反発せざるを得ないということに当然なることですし、中国としては米韓同盟が非常に確固たる強固なものだということを認定せざるを得ないということになるかと思いますが、それで大事なことはですね、中国からして韓国が中国に傾斜してくる、近づいてくる、中国寄りになるということをもうあまり期待できないと、やはり米韓同盟というものが非常に強固だということを認定せざるを得ないということを、今回の米韓安保協議会は示したという点で非常に画期的であったと言ってよろしいかと思います。協議の後の記者会見でオースティン国防長官は、中国がアメリカとその同盟国に向けている全ての脅威というものを防御して抑制すると、そのように強調をいたしました。ソウク国防部長官は、中国という言葉は使いませんでしたが、全世界の平和と安定の維持のために 韓国はアメリカと緊密に協力していくというふうに挙げてありました。この全世界の平和と安定の維持という中には当然台湾海峡の平和と安定の維持も含まれるわけでありますし、従来に比べて、アメリカとの協調と安全保障上の協力協調というものにを、明確にしたと言っていいかと思います。今回の共同声明、あるいは協議会の内容というのを見ておりまして、もう一つ注目されるのは米韓合同軍事演習に対する米韓両国の姿勢ということになるかと思います。記者会見でオースティン国防長官は、今後大規模な米韓合同軍事演習というものをまたやるのかどうかという質問を受けましたが、その質問に対して今新たに発表することは何もないというそういう答え方をいたしました。明確に大規模な演習をもう一回やりたいんだというようなことは言わなかったわけでありますので、この点からしまして、今後米朝対話、米朝協議、あるいは南北対話といったものが始まり進むかどうか、それによってはですね、大規模な米韓合同軍事演習というのは行わないんだということを、強く示唆したと言っていいかと思います。その点でも非常に注目されるという発言であったと言っていいかと思いますが、この米韓合同軍事演習というのは実は、米韓両国間の長い間の懸案になっております。戦時作戦統制権の返還問題と関係をしております。現在アメリカが持っている韓国に対する戦時の有事の際の作戦統制権というものを返還する準備を今しているわけですが、その準備をする際にこの米韓合同軍事演習というのは一つの重要な手段ということにもなりますので、今後どうなるか、今回の協議会で米韓両国は戦略計画指針というものを新たに承認をいたしました。将来の戦時作戦統制権返還に向けての準備が進んでいるということになりますが、来年韓国の新たな政権がスタートします。その時期韓国の政権の間にこの戦時作戦統制権の返還が実現されるかどうかは今のところはまだわからないと言っていたと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。